1ページ、表紙。第64回十和田市夏祭り花火大会。8月30日月曜、中央公園緑地。医療従事者への敬意、新型コロナウイルス感染症の収束、経済の回復など、様々な思いを込めた花火が夏の夜空を彩りました。写真の説明。暗闇に打ち上がる花火、花火、花火。手前、ライトアップのカリオン。説明終わり。2ページ。新型コロナウイルスワクチン広域接種を実施しています。市が実施する新型コロナウイルスワクチン接種は、ワクチンの配分量に応じて実施していますが、接種希望者が市に配分されるワクチンの量を超える場合は、県が実施する広域接種で補うこととなります。広域接種を希望する人は、日程や会場などを確認の上、県コールセンターなどでご予約ください。県が実施する新型コロナウイルスワクチン広域接種。市の新型コロナウイルスワクチン接種をすでに予約している人は、予約の取り消しが必要です。1. 県営広域接種。モデルナ社ワクチン。12歳以上の県民を対象に、青森市、弘前市、八戸市で広域接種を実施しています。詳しくは県ホームページをご覧ください。10月以降の接種スケジュール。なお、八戸会場の10月16日土曜、11月13日土曜の接種は会場の都合により実施しません。1回目接種日、10月2日土曜、2回目10月30日土曜、1回目10月3日日曜、2回目10月31日日曜、1回目接種日、10月9日土曜、2回目11月6日土曜、1回目10月10日日曜、2回目11月7日日曜、1回目接種日10月16日土曜、2回目11月13日土曜、1回目10月17日日曜、2回目11月14日日曜。ところ、青森市、県立保健大学、青森市浜立あざ増瀬 58-1、弘前市、県立弘前第一養護学校高等部、弘前市駒越村元 75-1、旧県立いわき高校、八戸市、県立八戸高等支援学校、八戸市サメ町小船戸隊、9-291、旧県立八戸南高校、対象、12歳以上で他社のワクチンを接種していない人、小中学生は原則保護者の同伴が必要です。予約方法、接種日の3日前までに県の予約システム、またはコールセンターからご予約ください。県営広域接種予約システム QR コード、または県コールセンター電話0570-000-605、午前9時から午後6時、土曜、日曜、休日を除く。モデルナ社ワクチンをすでに1回接種している人は、県コールセンターからご予約ください。2、県総合健診センターでの広域接種。アストラゼネカ社ワクチン。40歳以上の人やアレルギーなどで mRNA ワクチン、ファイザー社ワクチン、モデルナ社ワクチンを接種できない人などを対象にワクチン接種を実施しています。詳しくは県ホームページをご覧ください。10月以降の接種スケジュール。1回目接種日。 10月7日木曜、2回目12月9日木曜、1回目10月15日金曜、2回目12月14日火曜、1回目10月19日火曜、2回目12月22日水曜、1回目10月27日水曜、2回目1月5日水曜、1回目接種日11月2日火曜、2回目1月13日木曜、1回目11月11日木曜、2回目1月18日火曜、1回目11月16日火曜、2回目1月27日木曜、1回目11月25日木曜、2回目2月1日火曜、1回目接種日11月30日火曜、2回目2月8日火曜、1回目12月9日木曜、2回目2月15日火曜、1回目12月14日火曜、2回目2月24日木曜。ところ、県総合健診センター、青森市佃2丁目 19-12、対象、40歳以上で他社のワクチンを接種していない人、18歳から39歳の人でも、アレルギーなどで他社のワクチンを接種できない人、海外などでアストラゼネカ社ワクチンを1回接種済みの人は対象となります。予約方法、接種日の3日前までに、県の予約システムまたはコールセンターからご予約ください。県総合健診センターでの広域接種予約システム QR コード、または県コールセンター、電話 0570-007-811、午前9時から午後6時、土曜、日曜、休日を除く。アストラゼネカ社ワクチンをすでに1回接種している人は、県コールセンターからご予約ください。
3ページ。
基本的な感染予防を継続しましょう。新型コロナウイルスワクチンには発症や重症化を予防する効果があります。2回目接種後6ヶ月間の発症予防効果は 90% 以上ですが、2回目の接種をしてから免疫がつくまでは1から2週間程度かかります。免疫がついても発症予防効果が 100% ではないことを踏まえて、接種後も引き続き感染予防対策を継続しましょう。5つの予防対策がイラストとともに掲載。マスクをしよう。手を洗おう。うがいをしよう。消毒をしよう。換気をしよう。人との接触を減らすポイント。買い物。スーパーなどへの買い物は、一人または少人数で空いている時間帯に行く。急がない買い物は通販なども利用する。飲食店の利用。外食するときは、おしゃべりを控えめにし、少人数で楽しむ。持ち帰りや宅配を利用する。コロナうつに注意しましょう。コロナうつに注意しましょう。問い合わせ、健康増進課、電話 51-6791。コロナうつとは、医学的に定義されたものではなく、自粛生活や感染の不安など、新型コロナウイルスに関連したストレスによって、心身に不調が現れる状態のことです。自分は大丈夫と思っていた人も、気づかないうちにストレスがかかっていることがあります。気になる症状が続く場合は、健康増進課にご相談ください。次の症状が2週間以上続く場合は、コロナうつかもしれません。やる気が出ない、イライラする、自分を責めてばかりいる、仕事に行きたくない、食欲が出ない、食べすぎる、 頭痛、気分が落ち込む、眠れない、下痢。コロナうつの予防法。規則正しい生活リズム。早寝、早起き、朝ごはんを心がける。適度な運動をする。SNS など発信者不明の不正確な情報に惑わされず、適切な情報を選択する。身近な人とコミュニケーションを取る。感染対策コミュニケーション。1、会話はマスクをつけて真正面は避ける。2、飲み会などはオンラインで行う。3、人との間隔は2メートル、最低1メートル、開ける。転入した人で市の接種券が必要な場合はご連絡ください。問い合わせ、十和田市新型コロナワクチンコールセンター、電話 51-3936。本市に転入し、まだ新型コロナウイルスワクチン接種を予約していない人に接種券を発行しています。希望する人は、十和田市新型コロナワクチンコールセンターにご連絡ください。4ページ。移住。移住者から見た十和田市。本市は令和3年3月に人口が6万人を割り、急速に人口減少が進む中、人口減少対策として様々な取り組みを行っています。中でも、移住支援制度を活用した移住者数は年々増えており、令和2年度は57世帯134人が本市に移住しました。今回は移住支援制度を活用して十和田市へ移住し、十和田市移住応援サポーターに登録しているお二人にインタビューし、移住のきっかけや十和田での暮らしなどについて伺いました。移住応援サポーターとは、移住を検討している人や実際に移住した人などの身近な相談役として活動し、市と共同で移住の推進に取り組む人たちです。中村あずみさん、写真。とても暮らしやすい町。母の闘病と父の他界がきっかけで、息子の小学校入学に合わせ、埼玉から U ターンしました。首都圏で行われていた移住相談会に十和田市も参加していたので、それに参加し、様々な相談をしました。引っ越しの際には、市の移住支援制度を利用し、大変助かりました。現在は、主に翻訳通訳業、ガイド業をしています。以前は会社員でしたが、子供が生まれてから、子育てと仕事を両立するため、個人事業主になり、Uターンをしてからも、この仕事を続けています。また、4月からは、小学校で日本語教育支援員として働く機会をいただき、微力ながらお手伝いさせていただいています。その他に、旅をメインとした書籍、絵本の販売や、コワーキングスペース、仕事などの打ち合わせをする場所を提供する、ブック&スペース旅空間を開設しています。埼玉と比べ、夏はとても過ごしやすく、冬を除けばとても暮らしやすいと思います。また、野菜などの食べ物も美味しいです。子供が遊ぶ場所が多くあるのも嬉しいです。自然もたくさんですし、大きな公園などもあり、お金をかけなくても楽しめる場所が多く、子供をのびのび育てられる環境だと思います。十和田市は若い人たちが頑張っているイメージがあるので、今後も応援しながら見守っていきたいと思います。十和田市で好きな場所は？建築物やギャラリー巡りに興味がある中村さんは、現代美術館や市民図書館などによく足を運んでいるそうです。現代美術館と市民図書館の内部の写真。 旅の本をメインにしたブックスペース、仕事もこちらで行っています。室内の写真4枚。5ページ。佐藤正則さん、写真。人と人のつながりがある場所。30歳の時にワーキングホリデーでオーストラリアとニュージーランドに約2年間滞在し、その時に人生で初めて農業を体験し、面白いと思い、自然と共存した生き方をしたいと思うようになりました。移住する前に市の移住お試し住宅を利用して、実際に十和田市で生活をしてみました。近くに川や畑などの自然がたくさんあり、集落から少しだけ離れているような場所に住みたいと思っていたので、市の移住担当者から空き家バンクに登録しているこの物件、法領川台地区を紹介された時に即決し、妻と娘と共に移住しました。また、この物件を仲介してくれた不動産屋さんがとても親切にしてくれ、この集落に住む方々とのつながりを紹介してくれました。おかげで周りの方々もすぐに自分たちを受け入れてくれましたし、新たに移住してきた方たちとの交流も増えました。25歳の時に職場の先輩に連れられて行った宿の素晴らしさに衝撃を受け、その時に宿、ゲストハウスをやりたいという気持ちが強くなり、将来はこの場所で様々な人が集まるゲストハウスを開きたいと考えています。現在は林業をしながら畑作りをしたり、ゲストハウス開業に向けて家をリノベーション、修復しながら子育てを楽しんでいます。子供やお年寄り、外国人などみんなが自然と関われる集まりやすい場所を作れたらと思っています。十和田市で好きな場所は？八甲田山や温泉など自然に触れられる場所に癒されているそうです。八甲田山の山並みの写真。さらに自給力を上げて将来的にはゲストハウスに、と自宅正面と家族の写真3枚。移住応援サポーターを募集しています。対象、本市に住所を有している人で、移住を検討している人などへの相談に対応できる人。活動内容、移住を検討している人、お試しで短期間移住する人、実際に移住してきた人への相談に対応。移住を検討している人へ、地域情報、普段の生活や行事に関する情報、空き家などの住宅に関する情報を提供。ボランティアとして協力いただくので、報酬はありません。随時募集していますので、詳しくは政策財政課までお問い合わせください。令和3年度の主な移住支援制度。皆さんのご家族やお知り合いなどに、移住を検討している人などがいましたら、ぜひお知らせください。政策財政課、電話 51-6712。移住支援金。青森ジョブ、青森県公式就職情報サイトに掲載している求人に就業した人などに、最大100万円の移住支援金を支給します。住宅取得等支援事業、引っ越し支援事業。本市に転入し、住宅を新築、購入、改修した人や、引っ越しした人への経費の一部を補助します。結婚新生活支援事業。新婚世帯に対し、結婚に伴う住宅取得、住宅賃借、引っ越しにかかる経費の一部を補助します。移住、定住、就農支援事業。農林畜産課、電話 51-6741。市内に移住する新規就農者を対象に、家賃補助、住宅改修補助、 技術指導などの各種支援を実施します。創業支援、空き店舗等活用事業。商工観光課、電話 51-6773。本市に転入し、市内の空き店舗を活用し、事業を開始する人へ、改修などの経費の一部を補助します。UIJ ターン移住就職奨励金。本市に転入し、市内事業所に就職した人、新卒者、公務員などを除くに、就職奨励金を交付します。申請の要件がありますので、詳しくは移住情報発信ポータルサイト、日々これ十和田なりをご覧いただくか、各課にお問い合わせください。6ページ。町、人、仕事、地方創生。問い合わせ、政策財政課、電話 51-6712。十和田市、婚活支援、検索。オンライン婚活相談会。結婚を希望する人などを対象に、ウェブ会議ツール、Zoom を使用したオンライン婚活相談会を開催します。婚活の悩みなど気軽にご相談ください。ウェブ会議ツール、Zoom は、インターネット環境に接続されたウェブカメラ付きのパソコンやスマートフォン、タブレットで利用できます。Wi-Fi 環境を推奨。時、丸1、11月2日火曜、午後7時30分から8時30分。丸2、4日木曜、午後7時30分から8時30分。丸3、5日金曜、午後7時30分から8時30分。丸4、6日土曜、午前10時30分から11時30分。丸5、6日土曜、午後1時から2時。丸6、6日土曜、午後2時30分から3時30分。丸1から丸6のいずれかを選び申し込みください。相談は1人1回までです。対象、結婚を希望する20歳以上の独身者で、上東産、十和田湖広域定住自立圏、十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、奥入瀬町、秋田県小坂町に在住の人やその家族など、上東産、十和田湖広域定住自立圏での婚活を応援したい人、企業、団体、個人は問いません。定員6人、先着順。参加費無料。通信費などは参加者負担となります。申し込み期限、10月31日日曜。申し込み問い合わせ、NPO 法人プラットフォーム青森。電話 017-763-5522。ファックス 017-763-5523。メール info@platform-aomori.org QR コード。詳しい内容や申し込み方法については QR コードからご覧ください。出会いや結婚支援のノウハウを有する相談員が個別に対応します。安心してご相談ください。青森出会いサポートセンターセンター長、小野光一郎さんの写真。上東産、十和田湖広域定住自立圏移住、結婚支援推進協議会主催、婚活セミナー。自分に似合う、を知る。第一印象力アップセミナー。結婚を希望する人を対象に自身の魅力を高めるための男女合同セミナーを開催します。自分に似合う色を学び、服選びやメイク、身だしなみについて見直すことで 魅力アップにつながります。時、10月24日日曜午後1時30分から3時30分受付午後1時から。ところ、市民交流プラザトワーレ。対象、20歳以上の独身の人。男性は上東山十和田湖広域定住自立圏に住んでいる人。女性は居住地を問いません。定員、男女各10人、先着順。参加費無料。講師、おしゃれ迷子の駆け込みサロン。ミモレオーナー、ガキヤ千恵子さん。骨格スタイルアドバイザー、カラーアナリスト、スカーフコーディネーター。申し込み期限、10月21日木曜。申し込み問い合わせ、NPO 法人プラットフォーム青森。電話、017-763-5522。ファクス、017-763-5523。メール、info@platform-aomori.org。 本セミナーは新型コロナウイルス感染防止対策を徹底し実施します。QR コード。詳しい内容や申し込み方法については QR コードからご覧ください。ガキヤ千恵子さんの写真。7ページ。学校、家庭、地域でいじめ防止を。問い合わせ、指導課電話 58-0183。十和田っ子いじめ防止キャンペーン。市では、十和田市いじめ防止基本方針に基づき、学校、家庭、地域、関係機関などと連携を図り、いじめ問題を考える日を設定するなど、地域全体でいじめ防止に向けた取り組みを実施しています。本年度はいじめ防止啓発リーフレットを作成し、市内小中学校の児童生徒全員に配布しています。これまでのキャンペーンや各学校でのいじめ防止に向けた取り組み、作成したリーフレットなどを市ホームページに掲載していますので、ぜひご覧ください。いじめ防止啓発リーフレットが載っています。地域での見守り。登下校や放課後のいじめ発見ポイント。登校。特定の子がカバンや荷物を持たされている。立ち止まっている。学校と違う方向に歩いている。遠回りしている。一人置いていかれるなど仲間外れにされている。からかわれたり、悪口を言われたりしている。登校する友人やグループに変化がある。下校放課後、特定の子がカバンや荷物を持たされている。一人でみんなのお菓子や飲み物を買いに行かされている。気になる様子がある。泣いている、喧嘩している、争っている、一人だけ置いていかれているなど。地域で子どもたちの見守りにご協力をお願いします。気になる様子が見られた場合は、学校や保護者にお知らせください。家庭での見守り。生活の中で子どもの小さなサインを見逃さないようにしましょう。起床から登校。朝起きてこない。具合が悪いということが多い。朝食を食べない。疲れた表情をしている。眠そうな表情をしている。トイレの時間が長い。帰宅から就寝。すぐに自室に入り、家族と会話を避ける。急に怒ったり泣いたりする。服の汚れや怪我がある理由を言わない。無理に笑ったり、急に甘えたりする。電話などの音に過剰に反応する。なかなか寝つけない。休日、外出を嫌がる。部活動を休みたがる。友達から連絡が来てから出かけることが多くなる。 お金の使い方が荒くなる。見覚えのないものを持っている。家庭で気になる様子が見られたら、抱え込まずに相談しましょう。気になる様子が見られたり、心配なことがあったりした場合は、遠慮せずに学校や指導課、教育相談室、トワハートにご相談ください。教育相談室、トワハート。西13番町 2-14、教育研修センター内。電話 24-2400。ファクス 24-0301。メール wakakoma@city-towada-social.jp 開室時間午前8時30分から午後5時土曜日曜休日年末年始を除く教育相談室トワハートは子供の悩み、保護者や教師が抱える子育て、教育の問題などの相談を受け、解決のための支援をしています。教育研修センターの正面写真と地図、市民図書館南側に隣接、入り口は陸上競技場側。
8ページ。秋の狂犬病予防注射と、飼い犬登録のお知らせ。問い合わせ。まちづくり支援課。電話。51-6726。生後91日、3ヶ月。以上の犬は、狂犬病予防法により、年1回の狂犬病予防注射と、生涯1回の登録が義務付けられています。次の日程で狂犬病予防注射と飼い犬の登録の受付を行いますので、犬を連れて実施場所へお越しください。すでに登録をしている犬の飼い主には案内はがきを郵送していますので、注射当日に必ず持参してください。費用、予防注射料3300円、飼い犬の新規登録料3000円。月日、10月2日土曜、実施場所、及び実施時間。8時40分から8時台、和光会館前、西金崎公園前、9時台、赤沼消防豚所前、8号会館前、中瀬里消防豚所前、深持ふれあいセンター前、10時台、晴れ山、貴妃神社前、ほら内和徳館前、東の会館前、11時台、ワークショップ、のづき、東隣芝生、元町神社前、元町、豚所隣、10月9日土曜日、8時40分から8時台、オレンジハート高清水店前、東映会館前、9時台、牛鍵公民館前、立崎公民館前、十和田車検センター事務所前、前足公園前、10時台、北里公園前、三木野公園前、八戸街道集会所前、日の出会館前、稲吉集会所前、11時台、東小稲会館前、穂波会館前、南コミュニティセンター駐車場。10月16日土曜日、8時40分から8時台、三日市河原バス停前、旧 JA 三日市倉庫前、9時台、下新井生活改善センター前、太田河原研修会館前、太田集会所前、二つ屋集会所前、水尻地区ふれあい会館前、中野あたり集会施設前、10時台、川口研修館前、中里消防豚所前、ふれあい広場駐車場、 中川原生活改善センター上川目集会所前、11時台下川目生活改善センター前、旧地域包括支援センター前、10月20日水曜日、8時55分から9時、両泉寺集会所前、9時台、旧漆畑消防豚所前、土目木集会所前、冷道研修館前、高田集会所前、片貝沢生活改善センター前、淵沢集会所前、10時台、奥入瀬渓流温泉スキー場駐車場、宇多留部バス停前駐車場、11時台、十和田湖診療所前、休み屋。10月23日土曜、一本木会館前白上、8時40分から、JA 藤坂支店前、8時55分から、9時台、北見町バス停向かい、藤島会館前、伝法寺農村広場前、10時台、高谷集会所前、立バス停前、平山バス停前、橋場豚所前、霧田。11時台、五号会館前、南五号町内会館前、林保館前。10月24日日曜、市役所北側駐車場、8時から12時。こんな時は届け出が必要です。新しく犬を飼い始めた時、窓口での申請が必要。飼い犬が亡くなった時、住所や飼い主など登録事項に変更があった時、窓口か電話で届け出。飼い主の皆さんへ、人と動物が快適健康に暮らしていける社会のために、社会や近隣に迷惑をかけないようにする責任が飼い主にはあります。住みよい街づくりにご協力ください。散歩時の糞などは必ず持ち帰りましょう。放し飼いはやめましょう。予防注射、登録はなぜ必要なのか。狂犬病はすべての哺乳類に感染し、発症するとほぼ 100% 死亡する治療法がない病気です。現在、日本では犬などを含めて狂犬病の発生は確認されていません。しかし、狂犬病は日本の周辺国を含む世界のほとんどの地域で依然として発生しています。そこで、国内で狂犬病が発生するのを防ぐために、犬の飼い主が狂犬病に関する正しい知識を持ち、飼い犬の予防注射と登録を確実に行う必要があります。ご協力をお願いします。
9ページ、マイナンバーカードのお知らせ。申請はお早めに。マイナンバーカードの新規取得手続きをした人へ、商品券を差し上げます。申し込み問い合わせ、市民課、電話 51-6755。市では、マイナンバーカード取得促進のため、対象期間中にマイナンバーカードの新規申請と交付手続きをした人へ、市内店舗などで利用できる商品券を差し上げています。申請期限は11月15日月曜日までとなっていますので、お早めの手続きをお願いします。なお、商品券はマイナンバーカード交付時に一緒にお渡しします。対象条件など詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、市民課までお問い合わせください。申請書の発行や写真撮影は市民課でできます。希望する人はお問い合わせください。詳しくは QR コードからご覧ください。商品券の配布について QR コード。顔写真の撮影について QR コード。予約制マイナンバーカード受取専用臨時窓口を開設します。 申し込み問い合わせ市民課電話 51-6755 時10月24日日曜日午前8時30分から正午ところ市民課来庁の際は本館東側出入り口をご利用ください。定員30人程度。予約方法、事前に電話や窓口で予約してください。予約がない場合は受付できません。予約時に希望時間、人数、来庁予定者の氏名、住所などを確認します。マイナンバーカード交付以外の業務、マイナポイント手続きなどは行いません。マイナンバーカードを保険証として利用できます。問い合わせ、政策財政課、電話 51-6785。マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。利用するには、事前登録が必要となります。詳しくはマイナポータルのホームページをご覧ください。マイナポータルの URL https://mynua.go.jp/html/hokenshoryou_html QR コード。自身で事前登録ができない場合は、登録用の端末を国民健康保険課と市民課に隣接するエントランスホールに設置していますのでご利用ください。事前登録にはマイナンバーカードとマイナンバーカード作成時に登録した暗証番号の入力が必要です。マイナンバーカードの健康保険証利用申し込みや操作方法などは、マイナンバー総合フリーダイヤルまたは健康保険証の発行機関にお問い合わせください。健康保険証利用申し込みのお問い合わせ、マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178。注意、マイナンバーカードに対応していない医療機関、薬局ではこれまで通り健康保険証が必要となります。マイナンバーカードの健康保険証利用の主なメリット、健康保険証としてずっと使える。医療保険の資格確認がスピーディーに。健康管理や医療の質が向上。マイナンバーカードで医療費控除も便利に。マイナンバーカードの保険証利用は中央病院も対応しています。問い合わせ中央病院、電話23-5121。中央病院ではマイナンバーカードを健康保険証として利用することができるオンライン資格確認が始まりました。手続きの簡素化により利便性が向上しますので、マイナンバーカードをお持ちの人はぜひご利用ください。10ページ、ゴミを減らすために、3つのキルで生ゴミダイエット。問い合わせ、まちづくり支援課、電話 51-6726。本市では、ゴミ全体のうち、燃えるゴミが約9割を占めており、そのうちの約4割が生ゴミです。生ゴミは水分を多く含むため、焼却処分の効率を低下させ、燃料費の増加や焼却作業が追いつかないなどの悪影響を及ぼします。 生ゴミを減らすため、心がけ一つでできる生ゴミダイエットのポイントを紹介しますので、皆さんで取り組みましょう。生ゴミダイエット。ポイントは3つの切る。ポイント1、食材は使い切る。食材は必要な分だけ購入し、無駄なく使いましょう。余りを冷凍保存する場合は、冷凍焼けで捨てることのないよう計画的に使い切りましょう。ポイント2、料理は食べ切る。作りすぎに注意。料理は食べきれる量を作りましょう。作り置きができる料理は毎日少しずつ食べて食べきりましょう。ポイント3、生ゴミは水気を切る。生ゴミのうち7割は水分が占めています。水気を切ることが減量の近道です。三角コーナーや水切りネットを利用してしっかりと生ゴミの水気を切りましょう。さらにもう一手間、どちらの方法も1割の減量効果アップ。イラストとともに説明。野菜や果物の皮は一晩乾かしてからゴミ箱へ。水切りネットをぎゅっと絞ってゴミ箱へ。水切りネットを触りたくない場合は、ペットボトルで水切りグッズが簡単に作れます。ペットボトルの上部を切り、切った部分にテープを貼ると簡単に水切りグッズが作れます。10月は食品ロス削減月間。食品を購入してすぐに食べる場合には、食品棚の手前にある販売期限の迫った商品を選ぶ手前取りを行うことで、食品ロスを減らす効果が期待されます。すぐに食べるなら手前を選ぶ手前取りにご協力ください。みんなで目指そう地球に優しいお買い物。消費者庁、農林水産省、環境省。市内に空き家を所有している皆さんへ、セーフティネット住宅制度、市内に空き家を所有している皆さんへ、セーフティネット住宅制度を活用してみませんか？申し込み問い合わせ。都市整備建築課、電話 51-6738。 セーフティネット住宅制度は、住宅の確保に困っている人と次第に空き家や賃貸住宅を所有している人をつなげる制度です。市内に木造一戸建ての賃貸住宅や空き家を所有している人はぜひご活用ください。一戸建て賃貸住宅をセーフティネット専用住宅として登録すると、次の支援が受けられます。セーフティネット専用住宅とは、セーフティネット住宅制度に基づき登録され、住宅確保要配慮者、子育て世帯、高齢者、障害者などのみが入居できる賃貸住宅のことです。支援事業名、耐震診断支援、対象者、昭和56年5月31日以前に着工した木造一戸建て住宅を所有している人、募集件数2件、支援額上限13万6千円、申し込み期限12月28日火曜日、改修費補助、セーフティネット専用住宅のための改修を行う人、3件、工事費の3分の2、上限200万円、12月28日火曜日、住宅登録、市内にある木造一戸建ての空き家を所有する人で、国土交通省のセーフティネット住宅情報提供システムに登録した人、3件、5万円、令和4年2月28日月曜日、家賃低廉化補助、 セーフティネット専用住宅の所有者3件、月額4万円まで。令和4年2月28日月曜日。各支援事業には他にも条件があります。詳しくは市ホームページをご覧になるかお問い合わせください。
11ページ。コロナに気をつけ、心も体も健康に、高齢者とその支援者の方々へ、誰かと話そう、心の健康を保つために、第4回、全5回、問い合わせ、高齢介護課、電話、51-6720。誰とも会わない、話さないという状況が続くと、気持ちが塞ぎ込んでしまいます。家族や友人との会話や散歩などで気分転換をしましょう。また、孤独を防ぎ、心身の健康を保つためにも、人との交流や助け合いが大切です。家族や近所の高齢者で元気のない人がいたら、声をかけてみましょう。気分転換をしましょう。家族や友人とお話ししましょう。会うことが難しい場合は、電話や手紙、メールなどで交換しましょう。家の中で運動をしたり、天気のいい日は散歩をしたりしましょう。作ったことのない料理を作るなど、楽しいことに挑戦してみましょう。なんだか元気がない？気づきのチェックポイント。6項目です。立ち上がるのに時間がかかるようになった。歩くのが遅くなった。ご飯の量が減った。柔らかいものを好んで食べるようになった。外出している姿を見かけなくなった。身だしなみを気にしなくなった。参考。厚生労働省、地域が生き生き集まろう。通いの場。自宅で楽しく歌体操。自宅で楽しく簡単に運動不足を解消できるよう、歌に合わせた2種類の体操動画を市ホームページで公開しています。座ったままでもできますので、まずはゆっくりとできる動きから始めてみましょう。YouTube、十和田市公式チャンネルからも視聴できます。QR コード、十和田市歌体操検索、体操をしている写真1枚。十和田市立中央病院地域医療連携だより、在宅訪問診療、十和田市立中央病院附属十和田診療所、第2回、全7回、問い合わせ、中央病院、電話、23-5121。写真2枚、十和田診療所全景の写真と、十和田診療所所長、水野隆医師の写真です。十和田診療所は、中央病院による訪問診療の機能を強化、拡充することを目的として、令和元年10月に訪問診療専門の診療所として開設されました。この診療所は、患者さんが住み慣れた環境で生活を続けたいという思いや、最後まで家族と一緒に生活したいという思いを実現できるよう、医師、訪問看護師、薬剤師、ケアマネージャーらと連携して、寝たきりなど、自宅や施設からの通院が困難となった患者さんの居宅へ訪問し、診察、処方などを行っています。患者さんのその人らしい生活をサポートしていきたいと考えていますので、訪問診療を希望される場合は、中央病院地域医療連携部、または訪問看護ステーション、ケアマネージャーまでお問い合わせください。十和田診療所の方針。 一人暮らしでも高齢夫婦でも、治せない病気になっても、障害があっても、住み慣れた地域で療養できるよう支援すること。何でも年のせいにせず、治せる病気を見逃さないこと。病気による身体的苦痛や精神的苦痛をできる限り軽減すること。患者さんの生活環境には特に配慮を欠かさず、病気だけではなく心にも向き合うこと。人はいつか必ずこの世から旅立つ存在であるという厳粛な事実に向き合うこと。在宅訪問診療の様子の写真が一枚掲載されています。
12ページ。蔦沼展望デッキの混雑緩和のための対策を実施します。問い合わせ、十和田湖周辺交通渋滞対策協議会、商工観光課内、電話 51-6771。例年、紅葉シーズンの蔦沼周辺では、展望デッキの混雑や路上駐車、交通渋滞が見られます。これらの課題を軽減し、デッキの適正利用や新型コロナウイルス感染症拡大防止のために実施する早朝時間帯の事前予約による入場制限及び渋滞対策協力金へのご理解とご協力をお願いします。早朝、蔦沼展望デッキへの入場と蔦温泉駐車場の利用は事前予約をした人のみ可能です。事前予約の受付はすでに終了しています。実施期間、10月16日土曜から31日日曜、午前4時半から7時半。前日午後8時から午前4時半は、蔦温泉宿泊者以外は駐車できません。日中、蔦温泉駐車場入り口で渋滞対策、環境保全のための協力金のお支払いにご協力ください。予約は不要です。実施期間、10月14日木曜、15日金曜、11月1日月曜から7日日曜、午前9時から午後4時、10月16日土曜から10月31日日曜、午前7時半から午後4時。協力金1、10月16日土曜から10月31日日曜、11月3日水曜、車両1台につき2000円。2、1以外の期間、車両1台につき1000円。事前予約による入場制限と協力金が色分けによって掲載されています。10月14日木曜、15日金曜、午前9時から午後4時、協力金1000円。16日土曜から31日日曜、午前4時半から7時半まで事前予約による入場制限。午前7時半から午後4時まで協力金2000円。11月1日月曜、2日火曜、午前9時から午後4時まで協力金1000円。3日水曜、午前9時から午後4時まで協力金2000円。4日木曜から7日日曜、午前9時から午後4時まで協力金1000円。過去の様子。デッキに多くの人が詰め寄せ、トラブルなども発生していたほか、中にはデッキをはみ出して撮影する人たちもいるため、自然環境が破壊されていました。また、路上駐車によって緊急車両の通行への影響などが懸念される状況となっていました。3枚の写真。デッキの混雑、デッキからのはみ出し、路上駐車の列。現代美術館イベント情報。申し込み問い合わせ、現代美術館、電話 20-1127、ファックス 20-1138、メール info@ towadaartcenter.com。 アーツとわだ10周年記念インタープラスプレイ展第2期の見どころを紹介します。会期第2期令和4年1月10日月曜まで。開館予定など詳しくは現代美術館ウェブサイト http://towadaartcenter.com をご確認ください。トマス・サラセーノによる日本初公開の作品を多数紹介。一つの空間に異なる種の蜘蛛の糸が編まれている混成の蜘蛛の巣や、燃料を使用せずに飛行する彫刻、エアロソーラーのキットを収めたエアロシーンバックパックなど、作家の代表的な作品を日本で初めて紹介します。街中展示スペース内でムーブメンツを公開。現代アートチームメが制作したスペース内にムーブメンツが展示されます。ムーブメンツは全体を見渡すと無数の黒い生き物の群れのように見えますが、近くで見ると時計のムーブメントが音を刻みながら機械的にここに動いているのがわかります。写真が2枚掲載されています。トマス・サラセーノエアロシーンバックパック2016年。目2019年。非常にはっきりとわからない展示風景。千葉市美術館。10月10日日曜は現代美術館常設展示市民無料デー。マイナンバーカード。免許証や保険証など、住所が確認できるものを受付に提示ください。市民無料デーに合わせて、学芸員が企画展出展作家、作品の解説をします。ぜひご参加ください。学芸員による解説、時、午前11時から正午、定員10人、事前予約制先着順、企画展チケットが必要です。13ページ。北里ユニバーシティ情報。パート6。私たちの部活動について紹介します。帯同部。問い合わせ。北里大学獣医学部北里会執行委員会情報局。電話 23-4371。こんにちは。北里大学獣医学部体育会帯同部です。帯同と聞いてすぐにイメージできない人もいると思いますが、帯同は空手から派生した新しい武道です。空手の動きにある突きや蹴りの他にも、バク転などのアクロバティックな動きも取り入れられており、他の武道にはない特徴が多くあります。帯同とは、帯同は大きく分けて、方形、実践、展開、の三つの競技があります。一つ目の方形とは、空手でいう型を指し、決まった動きを行う中で、技の威力や整備性などを競います。方形には個人戦と団体戦があり、団体戦では5人の選手が同じ動きを呼吸を合わせて行います。全員の動きがぴったりと揃う瞬間、特に技が決まった時の迫力は圧巻です。二つ目の実践は、空手でいう組手です。運足という足運びを駆使し、勢いをつけて技を行うことで有効打となります。アクロバティックな動きを取り入れることで、相手の意表をつき、攻撃の幅が広がります。三つ目の展開は、帯同ならではの競技で、主役が縦横自在に動き回り、5人の敵を倒していきます。ヒーローショーのような競技というと、イメージしやすいかもしれません。すべてのタイミングが揃うと、時代劇の盾のような迫力あるものになります。帯同部の紹介。 帯同部は現在20人で活動しています。部員全員が大学に入ってから帯同を始めましたが、県大会や全国学生帯同優勝大会、全日本帯同選手権大会などで優秀な結果を残す部員もいます。稽古では監督などからの指導を受けられない日もありますが、その分部員同士で教え合い、高め合うことで日々稽古に励んでいます。この記事を通して私たち帯同部だけでなく、帯同という武道に少しでも興味を持っていただければ幸いです。写真3枚。部員20人が構えている集合写真。競技中の写真。リラックスしてポーズを撮っている集合写真。十和田産品情報。問い合わせ、十和田産品販売戦略課。電話 51-6743。美味しい十和田グルメフェアを開催します。自慢の十和田産農産物の魅力を発信し、地域で生産されたものを地域で消費する地産地消を推進するため、十和田産食材を使用した料理を提供する美味しい十和田グルメフェアを開催します。この機会に参加店それぞれのオリジナル料理をお楽しみください。時、10月2日土曜から11月30日火曜、参加店、市内30店舗、参加店や料理など、詳しくは市ホームページをご確認ください。抽選で35人に特産品をプレゼント。期間中に対象料理を食べた人に、参加店で応募はがきを配布し、応募した人から抽選で35人に市の特産品をプレゼントします。
14ページ。十和田市食生活改善推進委員会おすすめレシピボイル7。問い合わせ健康増進課、電話 51-6791。 市民の皆さんが元気な生活を送るため、栄養や食生活の改善や普及を図る十和田市食生活改善推進委員会がおすすめレシピを紹介します。今回は、忙しい時にお手軽レシピ、豚肉ともやしのスープです。材料4人分、豚肉切り落とし 120g、もやし 200g、人参 30g、万能ネギ2ないし3本 10g、コンソメ顆粒8g、水3カップ600cc、胡椒少々。作り方1、もやしは流水でよく洗い、ザルにあげて水を切っておく。人参は千切り、万能ネギは小口切りにしておく。2、豚肉は5ミリ幅の細切りにする。3、水を入れた鍋に豚肉と人参を入れ、アクを取りながら加熱する。4、ひと煮立ちしたら、コンソメともやしを加えてさらに煮る。豚肉に火が通ったら、胡椒を振り入れて味を調整する。5、器に盛り、万能ネギを上に散らす。今回、コンソメは化学調味料を無添加のものを使用しました。豚肉ともやしのスープ。黄色いカップに豚肉ともやしのスープが入っているカラーの写真が掲載されています。豚肉に含まれるナイアシン。血行を良くする効果があるため、冷え性や頭痛の改善に役立ちます。一人分の栄養価。エネルギー91カロリー。タンパク質 6.2g、脂質 5.9g、炭水化物 3.0g、食物繊維 0.9g、 カルシウム 11mg、塩分 0.9g。ぐるっとナビ、上藤さん十和田湖広域定住自立圏情報。上藤さん十和田湖広域定住自立圏内のイベント情報をお届けします。上藤さん十和田湖広域定住自立圏観光ガイドをご覧ください。県域内のイベントやモデルコースなどの情報を公開しています。ぜひご覧ください。QR コード。問い合わせ、上藤さん十和田湖広域定住自立圏観光推進協議会事務局、十和田市商工観光課内、電話 51-6771、六ヶ所村、婚活イベント、縁結び日、六恋祭り、ミニゲームやフリートークで楽しい時間を過ごしましょう。詳しくは、六ヶ所村ホームページをご覧ください。時、10月9日土曜、午後2時から5時、受付午後1時から、ところ、六ヶ所村文化交流プラザスワニー、対象、独身の男女、男性は六ヶ所村在住者のみ、定員、男女各20人、費用1000円、問い合わせ、六ヶ所村婚活支援事業実行委員会、六ヶ所村政策推進課内、電話、0175-72-8136、六ヶ所村ホームページ、QR コード。奥入瀬町、高校生レストラン、キッチンイチョウの森、お持ち帰りできるゆい弁当を販売します。限定100食、時、10月23日土曜、午前11時から、整理券配布は午前9時からです。ところ、桃石高校、価格800円税込み。問い合わせ、桃石高校、食物調理科調理クラブ、電話、0178-52-2088。掲載しているイベントは、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、中止や延期、変更になる場合がありますので、ご了承ください。